デスラジオ2021年7月13日エピソード120デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。
はい、エピソード120ですね。今回はですね、ホットなニュースなんですけれども、この令和現在にてこんなことが起こるなんてっていう事件があったので、いろいろ紐解いてみたいと思います。キャットさんはハイチの大統領が暗殺された事件っていうのは目にしましたか？
耳にはしましたが、詳しくは調べてないですね。
詳しくは調べてない。
うん、
これまだウィキとかできてないんで、一応ニュースとかで簡単な話をすると、はい、ハイチのジョブネル・モイーズ大統領が自宅なんですよね。自宅で殺し屋に襲撃されて死亡したという事件がありまして、今現在も殺し屋たちが逃走中なんです。殺し屋っていうのも一人じゃないんですよね。
うん、
何者かに雇われた連中が、元コロンビア軍兵士らを中心とした暗殺団っていうのが、コロンビア人26人とハイチ系アメリカ人2人で28人で、その大統領宅に行って殺したという話なんですよね。もう26人って1個小隊以上ですよ。ほぼ軍隊が行って殺したんですよ。それで、捕まった奴らと殺された奴らが結構いるんですね。何人か死んでて。それで、容疑者のうち8人が逃走中で、ハイチ系アメリカ人2人を含む17人が逮捕されたと。それで何人かはもう殺されちゃってるんですね、銃撃戦があって。なんか台湾の領事館かなんかに逃げ込んだら通報されて撃ち合いとかになったっていう。それで捕まった奴らは指令として、大統領誘拐しろっていう指令を受けてたんだけど、うまくいかなくて死んじゃったって言ってるのね。だけど、奥さんが7月11日に、奥さんも襲われてるんで、一緒にいて、そしたら蜂の巣状態になってたと。もう襲撃が一瞬のことで、大統領は一言も話せない状態殺されたと。
うん、
その28人がわーって入ってきて、銃弾をバーって映画のように撃ちまくって、穴だらけになって死んじゃったっていう。それでその連中が逃げてるっていうことってさ、この、もう未来の世界なのに殺し屋が来て大統領暗殺するってちょっと考えられないじゃないですか。
うん、
こんなことあんのか
って。ねえ、こんなことあるんだ。
だから映画ですよ、本当に。
本当ですよね。
ものすごい事件なんですね。
はい。
大統領暗殺って、だってもう
近年
ないでしょ。
うん。
まあ、アフリカとかでクーデターとかあるんだけど、もともとそれはさ、機能してないところのもう軍事国家で荒れてるわけだから、
うん、
だから一応さ、アメリカ領、南北アメリカで最も貧しいハイチって言われてるぐらい、ちょっとアメリカ寄りのところでさ、こんな暗殺軍団が行って、しかもなんかアメリカ人とかが結構かかってんじゃないかって言われてて、うん、全時代的なことが起こるってちょっとすごいなと思ってて、
うん、
だけど、この大統領って、実はね、結構気な臭い感じなんですよね。今のハイチ大統領って、結構昔の大統領っぽい感じで、私腹を肥やしてる人だったんですよ。
だから
ちょっと悪い大統領って言われてる人だったんですね。
うん、
それで、かつ、この殺される前に、大統領の権限を大きくしようとする、法律を今決めようとしてて、めっちゃ揺れてたらしいの。うん、
で
大体さ、大統領の権力を強くすると、良くない、良くなくなることを我々は知ってるじゃないですか。
はい。
絶対悪い方に行くっていう。
うん。
だから、それでやばいんじゃないかって言ってる時に殺されたから、これひょっとしたら、なんかアメリカがかかってんじゃないかって気もしないでもないよね。その、特殊部隊が要は殺し行ってるから、だから、
うん、
国が悪くなる前に殺しちゃうみたいな、スペシャルフォースみたいな感じで、っていうなんか匂いもするんですよね。まあこれは私の勝手な推理なんで、 本当かどうかわかんないんですけど、
なかなかね、
こう、危険、配置、危険な状態になってるんですけど、
うん、
でも、よくよく考えてみれば、ハイチっていう国って、元からね、大変な国だったんですよ。ハイチって言ったら、なんか思い出すものあります？
わかんないし、なんかビーチがあって、楽しい。
そうなんだ。デスメタルをたしなんで、トゥルークライムを趣味とする、大塚のキャットさんがハイチと聞いて出てこないんだ。ハイチって言ったら、ブードゥー教とゾンビですよ。
あ、そうなんですか？知らないです、ゾンビ。
ハイチって言ったらブードゥー教徒ゾンビですよ。知らない？
知らないです。
いや、もうやばいですよ、ハイチのね、ブードゥー教、アフリカ、コンゴからスタートしてんだけど、
うん、
アフリカの攻撃的呪術、
うん、
的宗教、
うん、
攻撃的ですよ、うん。攻撃的なアフリカの宗教といえば、ブードゥー教と、あとなんだっけ、なんつったかな、ちょっと待って。
ね、ブードゥー教ってアフリカだと思ってた。
いや、だからアフリカで、コンゴスタートで、うん、ハイチに入ってから、うん、変な感じで進化するんですよ。
ああ、そういう風になるんだ。
そう。ブードゥー教とね、あとね、ね、もう一個ね、あった。サンテリア教だ。キューバにサンテリアっていうのがあったり、ね、ブラジルにカンドンブレ、マクンバとかいう呪術があるんですよ。信仰呪術、うん。これが、アフリカから連れてこられた移民たちが、もともと持ってた宗教が、奴隷とかでいじめられたのせいなのかわからないけど、人を呪う、
うん、
呪術になってったっていう感じなんですね。まあ、こう、端的に言うと、
うん。
で、ブードゥー教って一体何してんのかっていうと、ブードゥー教って基本的にね、呪いが多いんですよ。
うん。
それがさ、ガキの頃読んでた、トワイライトゾーンっていう雑誌で、ブードゥー教特集っていうのがあって、まあ今、考えるとちゃんちゃらおかしいんだけど、当時はさ、ブードゥー教の呪いって何かっていうと、あれですよ、映画とかでよくある、人形に針をチクチク刺すとさ、痛がるっていうやつあるじゃん。
うん。
あれがブードゥー教なんですよ。
うん、うん。
さらに、もっと同行してて実際は、その、呪いたい人間の髪の毛とか爪とか持ってきて、人形に入れて、針でチクチク刺したりすると、その刺された人が心臓が痛くなったりするって言うんだけど、それよりももっと恐ろしいのが、その人形の中に針をブスブス刺していくと、うん、刺された人間の体の中に針が出てくるっていう。
おぉ。
物質移動というか、転送。
あ、なんか読んだことあるかも。
ある？そう。
うん。
だから体中からさ、何十本も何百本も針が出てきたっていう事例とかっていうのを書いたりして、今思うと本当かどうかわかんないんだけど、そういう呪いの技法っていうのがあって、
それとともに、アルバートフィッシュじゃないのに。
アルバートフィッシュじゃないのに、そう。でもアルバートフィッシュみたいなやつを調べたのかもしれないよね。だから自分で針刺したのが恥ずかしいからさ、ブードゥー教の呪いだとか言ったのかもしれないけど、それともう一個がゾンビなんですよ。
はい。
ハイチっていうと。なんかね、ゾンビキュウリみたいなのがあって、そのキュウリを食わせると、
うん、
食わされた人っていうのが仮死状態になって、一旦死ぬんだって。
はあ、
それでもう一回目が覚めた時には、もう生ける屍となって、キュウリを食わせた人の呪術師の言うことを聞いて、奴隷のように生きるっていうのがもともとゾンビらしいんだよね。だけど、それも、なんか、トワイライトゾーンで特集があって、一回、死を迎えると、体の脳とかが多分弱っちゃうから、イエスクとかノーとかしか答えられないようになってしまうっていうふうにその本では書いてあるわけよ。
うん。
だけど、現代史観で考えると、実はそうではないという、こういうのは全部捏造で、ゾンビって呼ばれてる人って一体誰なのかって考えると、単に知的障害者なんじゃないかっていう。知的障害者がそもそも農場とかでぼんやり働いてるのを見た外部の人が、あれ何って言ったら、あれはゾンビだよっていうふうに言われて、そういうふうに記事にしちゃったんじゃないかっていうことが正しいんじゃないかと言われてるという。
うん、
まあ確かに障害者の人とかってそういう感じはするもん。ゾンビだって言われるやつそうなのかなとか思っちゃう部分もあるからね。
まあそれってでも完璧な人間 ていう定理があって、それと死の狭間みたいな感じで考えてるから結構非難は受けそうだけど。
でね、俺もその写真を思い出すと、うん、ゾンビ化した人たちとか言って、やっぱぽいんですよ。うん、だからそれってさ、
ゾンビ化した人たちの写真って出てくるんですか？
ある、ある。
へ
え。それがね、やっぱね、俺らが知ってる障害者っぽい顔立ちなんですよ。
うんうん、
今思うとね。
うんうん、
だから、もう大いなる捏造でゾンビっていうのは、単に、その、身体障害者とは言えないけど、その、知的障害者というか、うまくやれない人たちのことをゾンビって言って、強制労働させてた実態があるということだと思うんですよね。
うん、
今、その紐解いていくと。まあ、体の中に針入れたり、チクチク刺したのがどうのこうのっていう事実は俺はわからないけどさ。
うん、
で、サンタリア教っていうのを言いたかった。サンタリア教っていうのもあって、その、ブードゥー教から派生したというか、アフリカから派生した。サンタリア教っていうのは、あのね、どっちかっていうと、人間の魂を入れ替えるみたいな風にホラー映画では描かれてるのね。
うん、
だ黒人が虐げられすぎてて、だったら白人の中に入ってやれっていう、魂が。
うん
うん、そういう魂の移り変わりみたいなのを進行してるやつで、それはあの、サンタリアって映画とか、あとスケルトンキーって映画だったかな、とかでも映画でも描かれてんだけど、人間なんて器だからさ、意識っていうのが入れ替えれるんだっていうのがその宗教の考え方で、その考え方を変えるっていう、そっちの方がどっちかというとスピリチュアルなんだけど、まあそっちの方が怖いんだけど、言ってしまうと、
うん、
性格が変わるわけだからさ。
入れ替わるんだ。
いう定義でやってる宗教ね。入れ替わらないですよ、うん、どう考えても。入れ替わらない
っていうふうに思ってたんでしょ、うん、
彼らはね、そう思って機能してて、ホラー映画でもそういうふうになってるわけよ。ホラー映画だったらいい題材じゃん、怖いでしょ、だって突然友達になったら。意識が変わったりさ、
うん、
あの、映画のゲットアウトとかもそうだよね。
うん、
もうその意識が入れ替わる話だから、そういう感じなんですけれども。で、なんでね、こう、長々とゾンビとかブードゥーの話をしてたかというと、なんとですね、ハイチは、この暗殺された大統領になる前に、世界でも有数な独裁者として名声を得た、フランソワ・デュバリエ、通称パパドクっていう、恐ろしい独裁者が大統領だったんですよ。それで、およそ3万人のハイチ人を粛清して殺した。民兵組織トントンマクートっていうさ、あの、カンボジアのポルポトのクメールルージュみたいな感じの秘密警察みたいなのがいて、それがひたすらハイチ人を殺しまくったっていう。で、同じように、ポルポトと同じように知識人は自分に反逆するって考えてるから、徹底的に殺したのね。だから知識人たちはね、みんな亡命しまくったんですよ。逃げまくったんですよ。それで、ハイチってやっぱアメリカがバックについてるから、昔はさ、この共産主義と資本主義で戦ってたじゃない。ロシア、はい。で、唯一の民主主義の国だって言ってハイチを支援してたんだけど、民主主義であったはずなのに、この人だからタブーなんだよね。民主主義の国として作ったのに独裁者になったっていう。ちょっと恐ろしいことじゃないですか、うん、トランプが独裁者って言われてるけど、はいはい、トランプより前に恐ろしいこのパパドクっていう人がハイチにいたんですよ、うん、でこの人のね、何がすごいって、この人はね、あのブードゥー教をコントロールしてた人、要は坊さんが大統領になったみたいな感じなんですよ。ブードゥー教の人が大統領になったみたいな人なんですよ。
やばいな、
攻撃的呪術の人が、
はい、
だから当然攻撃技術の人が何するかって言ったら攻撃しかしないっていう。
うん。
まあみんな大変な目に遭うわけですよ。で、この人の趣味が、あの、うん、拷問が好きで、
わあ。
人を痛めつけてる、あの、拷問部屋みたいなところの覗き部屋みたいなのがあって、暇さえあればそこ覗いてニタニタしてたみたいな人なのね。だからあの、食人大統領アミンっていう映画があるんだけどさ、そのアミンも性的バンバン殺して、うん、殺したやつの首を冷凍庫に入れてさ、
なん
か支持者とかに見せて喜んでたんだけど、このパパドクもね、普通にこう、殺したあの政治の敵のやつの首を氷漬けにして飾ってたとか、そういう感じの、まあ、ほら、呪術者だからさ、呪いをする人だからそういうの大好きで、それでまあ、 恐怖政治を行ってガンガン人殺してたわけですよ。でもその人も糖尿病と心臓病になって勝手に死んじゃうんで、そこからこうひっくり返っていくんだけど、それまではもうとんでもないことばっかりしてたっていう。ウィキでも一応書いてあるけど、硫酸のプールに受刑者をガンガン沈めて溶かしてたとか、
怖ー。スタッフビデオ
できる前にもやってたっていう。どういうやつだよっていうね。それで、パパドクの部屋のクローゼットには、かつてパパドクを追い落とそうとして画策していた性的の首が収められていたっていう、飾ってたんだよね、こいつとか言って。
へー。
だから、こんなね、その、パパドク見たのが、仕切ってた配置で、まともな大統領が育つかって言ったら育ちづらいっていうね。
でも次の大統領は打倒パパドクみたいな感じで。
にはさせたよ、
わけではない。
みんな死にまくってんだから。
で
も、
みんな怒って。
でも一番危険なのは、カンボジアのクメールルージュがなんで危険だったかっていうと、で、あと今ミャンマーもやろうとしてんだけど、子供を軍隊に入れちゃうんだよね。子供を兵士にしちゃうんですよ。そうすると、社会教育がイコール、その人を殺すことしか教わらないんで、ガンガン殺しちゃうわけですよ。そういう人を元の人間に戻すのって難しいんだよね。
そうですね。たまにやってるけどね、もう少年兵が学校に通ってる姿とか。
もう、だから、それぐらいニュースになるぐらい戻すのが大変ってことなんだよ。だって彼らはさ、それが、その人生ライフワークだと思って生きちゃうから。
そうですよね。まあ、小さければ小さいほど、一番洗脳しやすいし。
しかもさ、人を殺した後に、それは間違ってますよって言われても困っちゃうじゃん。
困る。
だって。
全否定ですもんね。今まで信じて、ただ良かれと思ってやってきたことを。
そうですよ。だから止められないんだよね、そういう人たち。
そうだね。
そうすると、大統領が変わったとしても、基本的にはそういう人たちを抱え込むから、なかなかコントロールしづらいっていう。結局、軍事政権っぽくなっちゃうっていう感じになりがちなんだよね。しかもさ、そいつらに殺された人たち側は、そいつらを殺したがるじゃないですか。
そうですね。
だから、だいたい、ちゃんとしづらいっていう感じにはなるんですよね。なかなかこう、この辺がひどい難しいとこなんですけれども。で、まあね、今、また大統領が暗殺されちゃったから、波乱の配置になるのかなっていう。
そうか、ずっと波乱なんだ。
そうなんですよ。
なんかドラッグとかマフィアとかも多いんですかね。
多分ね、ドラッグとかマフィアとかよりも、軍事政権になると一極集中だから、そんなことすらできないと思うよ。マフィアなんてあっという間に殺されて終わりだと思うけどね。だってさ、軍事政権って大統領がマフィアのドンだから、全部こう、そっちが仕切っちゃうからさ、マフィアとか存在できないと思うけどね。壊滅させられたり、皆殺しにあった後、硫酸のプールにつけられて終わりだと思うけどね。っていうぐらいね、ちょっとね、ハイチの歴史を見ると暗雲たる気持ちになるっていうのをちょっと思い出して、パパドクっていうのがすごくて、お金をさ、アメリカからもらったりしてたわけよ。資金援助。そしたらさ、自分の要塞を作ったんだよね。大砲とかたくさんある。
すごい。
だってさ、そんだけ軍事政権やってんのに誰に攻められるんだよって話じゃん。だから多分それって国民に対してだよね。
はい。
受けて作ってて。
すごいな。知らなかった。
いや、すごいですよ。まあ、パパドクは一応世界独裁者メーカーに乗るぐらい有名なんで。
まだ。で、ブードゥー信者だったんですか？ブードゥーを使いこなしてたんですか？
いや、ブードゥー教は使いこなしてなかったんですよ。拷問が好きだから。多分そっちに移行したんだと思うんだよね。だってブードゥー教が本当に機能してたらさ、そんなことしないで呪いで全員殺せたわけじゃん。そんな拷問してさせたりする必要なくて。でもなんか、そのブードゥー教を信じてる俺は強いとか、変な風にねじ曲がった考え方になったのはちょっと否めないけどね。だいたい独裁者って異常なコンプレックスの塊で、それをさ、こう、人にぶつけるっていう。傾向が強いよね。その彼らの自伝みたいなのを読むと。多分なんかね、そういう部分があったのかもしれないですけどね。 というね、だからちょっと、ハイチやべえなっていう。
そうですね。
昔の歴史から、今の暗殺。だって暗殺なんてそうそうないでしょ。うん、だって、カダフィとかさ、ビンラディンとか死んだのって暗殺っていうけど、うん、アメリカの特殊部隊が国の命令でやってるわけだからね、ミッションインポッシブルをやらせられに行ってたわけだけど、今回の見たら明らかにさ、傭兵部隊みたいなのを殺しに行くって、ちょっと前代未聞っていうか。
仕掛けて。ド派手ですよね。
そう。
こんな大胆なことあるんだって。そ
う、28人もどうやって入ったんだよっていう。
ああ。
だからこれはね、結構気になる事件だなと思って。
うん。いや
ー。すごいですよね。
すごいすごい。うん。
未だになんかね、ハイチ人の意思が主犯だっていうふうに今見たらニュースで出てたけど、だけど、一回のさ、意思が大統領を殺すっていう思想にならないからね、しかも傭兵雇って。だから多分、裏では何かが動いてんだよね。
うん。
それがきっと後に小説化されて映画化されるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、
それまでは、ね、ちょっと、
うん、どうなるか。そして、次期大統領が一体どういう人になっていくのか。もうさ、暗殺されて前任者がいるわけだから、次の人なんてさ、もう暗殺されないように必死になるわけじゃん。
うん。
だから、ちょっとでも、危険思想のあるやつを徹底的にさ、パパドクみたいにやっぱ殺しに行くのかなとか。
うわぁ、悪循環。
そうなるよね、でも。
難しいね。小さい国なのにね、人数も少ないだろうし。
でも、ハイチには大量なものが詰まってるからね。ブドゥー教ゾンビ。ブドゥー教ゾンビ、パパドクですよ。そう。ちょっとこう
だったの、ね、
我々の知り得ない恐ろしいさ、スピリチュアルというか、そういうのが島に眠ってるっていう。まあ、海外行けるようになったらハイチも見てみたかったけどね。そんなのあんだったら、やっぱ見てみたいもんね。
興味がある。
黒人しかいない島ですけどね。一応その、コンゴから連れてこられた人たちが独立して作ったっていう。ちょっとシエラレオネっぽい感じではあるけどね。そんな感じの事件の話をちょっと今回はしてました。はい。
はいはい。それでは、アップデートの情報は、ツイッター、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。また、ノートにて、スペシャルゲストとの対談と、テキストも公開しておりますので、合わせてご覧ください。また、ツイキャスも毎週金曜日に放送しています。そちらも合わせてご覧いただければ幸いです。それではまた。
それではまた。